この朝の聖書の箇所を共にお聞きしたいと思います。ルカの福音書第13章22節から30節です。ルカの福音書第13章22節から30節をお読みします。イエスは町や村を通りながら教え、エルサレムへの旅を続けておられた。するとある人が言った。主よ、救われる人は少ないのですか？イエスは人々に言われた。狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様、開けてくださいと言っても、主人はお前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。またあなたは私たちの大通りで教えてくださいました。しかし主人はあなた方に言います。お前たちがどこのものか私は知らない。不義を行う者たち、皆私から離れて行け。あなた方はアブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。人々が東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか？後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのです。今日はこの箇所から主イエスという門をくぐってと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。9月に入りました。私たちの教会ではこの夏休みの期間の間、信徒交流会という名前で、毎週行っています水曜日と木曜日の祈祷会の時に、信徒の方々が証しをしたり、聖書研究をしたり、さまざまな発題をしてくださっています。今年は7月の後半から始まりまして、10回、約10名ほどの方が発題をしてくださいました。毎週、とても多くの方が参加してくださって、毎週の水曜日と木曜日の参加者の数を合わせると、20名以上の方が毎週参加し続けてくださっています。今この笠松の教会と私は見牧をしているんですけれども、この合同の祈祷会をしますと、笠松の教会の人たちがとてもびっくりします。どうしてこんなにたくさんの人が参加するんですかという質問が出たこともあります。この、皆さんがですね、本当に大勢参加してくださるわけですけれども、一番の理由はやはり楽しいから来られるんだと思います。特に信徒交流会になると参加者が増えるわけですけれども、この発題してくださる方が何を話すのかということにこう興味があるということもありますし、あるいは参加をしてくださる皆さんがそこでこう思いのままですね、その発題を聞いてこう自由に発言をする、それが面白い、あるいはそれに発言に対してこう自分がこう思いのように好きなように話すことができるから楽しいという、そういうこともあると思います。皆さんこうかなりリラックスして参加してくださっておりますので、時々びっくりするようなですね発言を耳にすることもありますけれども、それも含めて楽しいんだと思います。でそんなことをこう考えながら今日の聖書の箇所を読みますと、 こう主イエスの周りにいる人たちも同じようだったんではないかということがよくわかります。今日の聖書箇所であるこのルカの福音書13章の23節にこんなことが書かれています。するとある人が言った、主よ、救われる人は少ないのですか。まあ、こういう質問を主イエスに投げかけた人がいるわけです。まあ、この質問をした人はある人というふうに書かれています。まあ、これが弟子だったのか群衆であったのかは分かりませんけれども、まあ、かなり直球な質問です。救われる人は少ないのですか。まあ、こういう質問を主イエスにすることができるというのもやはり何でも話せるという環境がそこにあったんだろうということがよくわかります。主イエスは、まあ、特にルカの福音書では12章から主イエスが群衆たちや弟子たちといろんな話をしている、まあ、そんな場面がずっと描かれています。この前のところでは安息日の日に主イエスが癒しの出来事をなさいました。そして神の国の話をしたばかりです。神の国というのは小さいものであっても弱いものであってもその人から神様は大きな御業をなさるのだというお話をしたばっかりです。そんな中で主よ、救われる人は少ないのですかという問いかけが出てきた。こう私自身祈祷会の時でもそうですけれども、まあ、いろんな質問が出てくる時があります。でその質問の時にどうして今この質問が出てきたんだろうかというその質問をした人の背景にある思いに目を留めることが大切だと思っています。でそうでないと質問をした人の意図が読み解けなくて質問した人の願っていることと違うことを答えてしまうということが、まあ、起こってしまうからです。でこの場合質問をした人は何を思ってこの質問をしたのか、まあ、考えられる可能性がいくつかあると思いますけれども、自分は神の国に入れてもらえないのではないかというふうに考えたのではないかということです。まあ、こういう考え方は私たちにもこうある程度理解できるものだと思います。自分の信仰と他の人たちの信仰を比較するときにどうしてもこういう思いが出てきてしまうことがあります。この出来事の前に主イエスは神の国はからし種に似ているという話をなさいました。あるいはパン種に似ていると言いました。小さなものであったとしてもそこから大きなもの実りをもたらす、そういう主イエスの話を聞いて、いやひょっとして自分の中にはこのからし種ほどのものもないのではないかという不安を抱いた人がいた、まあ、可能性はあるのではないかと思うんです。主イエスの周りには弟子たちがいます。そしてその周りに大勢の群衆たちがいます。そういう人々を目の前にしながら自分のようなものも神様の国に入れてもらえるのだろうかという不安を持つ人がいたとしても不思議ではありません。あるいは別の考えを持った人もいるかもしれません。この今日のところの22節のところでは主イエスはエルサレムに向かって旅を続けていると書いてあります。当然主イエスの周りにいた群衆はエルサレムまでみんながみんなついていくことができるわけではありませんから、一人去り二人去りというのを見ていた可能性があります。そして自分もエルサレムまでついていくことはできない、最後までついていける人でなければ救われないのだろうかという考えを抱く人がいたのではないかと思います。 そういうふうに考えると救われる人は多くはない。最後までたどり着くことができる人が救われるのだろうか。多くは道半ばで振り落とされてしまうのではないか。そう考えて救われる人は少ないのですか、というふうに聞いた可能性も考えられます。この質問に対して主イエスは何とお答えになったでしょうか。こういう質問が出るときに、こう私たちが期待する答えとしては、いえいえ安心してください、ちゃんと一緒にいてあなたの信仰がなくならないように守ってあげますから、まあ大船に乗った気持ちでいてくださればいいですよ、という、そんな返事が返ってくることを期待するわけです。ところが主イエスがここでお答えになったのは、そういう私たちの期待をひっくり返すようなお答えでした。まあ、少し長い答えを主イエスはなさいますけれども、丁寧に見ていきたいと思います。24節で主イエスはこう言われました。狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。主イエスがまず言われたのは、狭き門ですよということです。多くの人が入ろうと思っても入れなくなります。まあ、つまり誰でも入れるような広い門ではありませんよということですね。しかもここに努めなさいと書いてあります。以前の新改訳聖書第2版では努力してというふうに訳されていました。まあ、今回は他の聖書の翻訳に合わせてですね、努めなさいとちょっとこうトーンを落としたんですが、まあ、実はこの言葉は努力してというふうに言った方がいいぐらいのとても強い言葉です。努力すること、努めることを主イエスはここで要求しているんです。でこの努めなさいという言葉は、この教官福音書の中、マタイ・マルコ・ルカの中ではここにだけで1回だけ出てくる、まあ、とても珍しい言葉なんですが、パウロはこの言葉を非常によく使います。例えば第一コリントの9章の24節から25節、まあ、開かなくてもいいです、お聞きください。競技場で走る人は皆走っても、賞を受けるのはただ一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技する人はあらゆることについて節制します。彼らは冠を受けるためにそうするのです。私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。そういう言葉があります。まあ、こういう言葉を読むと私たちはこうすぐオリンピックをイメージすると思います。今はね、こう金メダルをもらうわけで、まあ、今回金メダルの質がだいぶ悪いとかっていうのがこう問題になってますが、昔はこうオリーブの月桂樹のこう冠をですねもらっていたようです。でこのオリンピックでは、まあ、今は3位までもらえるわけですが、この時代はこう1位の人しか賞がもらえませんでした。ここでパウロが使っている競技するという言葉がありますけれども、この競技するという言葉がこのルカの福音書の今日のところでは努めてという言葉と同じ言葉なんです。あるいは第一テモテの6章の12節で、信仰の戦いを立派に戦い永遠の命を獲得しなさいという言葉があります。ここでは戦うというふうに言っているんですが、この戦うというのも同じ言葉です。まあ、つまりここで言う努めてという言葉は、まあ、とても強い言葉で、努力するとか戦うという意味の言葉なんだということがここから分かってきます。主イエスはここで、まあ、ちょっと珍しいんですけれども、救われるためには努力すること、戦うことが必要不可欠だと言っているんです。あれ、いつも聞いてる話とちょっと違うなという印象を持つかもしれません。まあ、今まで受けていたイメージとこうかなり違う印象を持つ言葉です。 私たちはこのオリンピックの選手たちがどれほど過酷な練習を積み重ねてメダルを獲得するのかというのを見てきました。この今回日本の選手たちが過去最高のメダルを取ったというふうに、まあ、話題になっています。まあ、けれどもその反面ですね、今まで強かった水泳だとか柔道だとかがこうほとんどこうメダルが取れなかった、まあ、そういうこう一生懸命やってきてもメダルが取れないということも私たちはこう見ているわけです。まあ、それだけ他の国の選手たちも日夜努力に励んでいます。まあ、今はパラリンピックがやっています。まあ、台風10号の影に隠れてですね、もう全然報道されていないんですが、今朝もちょうど見ていたら、アメリカの選手、イギリスの選手だったかな、あのアーチェリーの選手なんですけど、両手がなくてですね、足の指でと口でこう弓を射て3本全部あの真ん中の10点を取った選手がいて、すごい、もう普通の選手よりもすごいんじゃないっていうのがこう朝映っているのを見てですね、いやこれはとてつもない努力だなというのを今日まさに見ておりました。こう救われるためにそういう努力がいるっていうことを主イエスはここで話しておられるんです。でそこまで言われるとですね、こう救われた私たちからすると、いやそこまで大変なことはやっていないんだけれどという、そんな思いになるかもしれません。主イエスはこの24節から、救われる人は少ないのですかというこの問いかけに対して答えているわけですけれども、よく読んでみるとこの質問に対する直接的な答えはしていないんです。本当であれば多いのか少ないのかというのを答える必要があります。けれどもどっちとも言っていません。最初に言われたのは狭き門ですよという話です。まあこれはある程度の答えになっているかなと思います。まあ、多くはないということになります。けれども次の25節を読むと、狭き門どころかですね、25節、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様開けてくださいと言っても、主人は、お前たちはどこのものか私は知らないと答えるでしょうと書いてあります。でこれはもう狭き門じゃなくて、もう扉が閉じているわけで、閉め出されているという話を主イエスはなさるわけ。そうするともう多いか少ないかではなくて、もうダメですという、そんな響きもここからします。でそうすると、主イエスと今まで一緒に旅をして食事をしてきた人たちは言うかもしれない、私たちは一緒にご飯も食べてきた仲ですよね、私のことはよく知っていてくださいますよね、私は大丈夫ですよね、入れてもらえますよねとあなた方は言うかもしれない。けれどもこの主人は、お前はどこのものか知らない、不義を行う者たち皆私から離れていけというのだと主イエスは続けて言われました。つまり主イエスと一緒にご飯を食べてきました、楽しく交わりをしてきました、旅も一緒にしてここまでついてきましたというだけでは神の国には入れないのだということを明確にお答えになったわけです。でここまで来ると私たちもちょっとこう安心してはいられないのではないかという、そんな気持ちがしてくるかもしれません。やばい、ダメかもしれん、そんな思いがしてきます。さて主イエスはここで何を言っておられるのでしょうか。このことがわからないと、私たちも扉の外で立ったまま入れないということになってしまいかねません。このことをよく理解するために、主イエスのお答えの27節をよく理解する必要があります。主イエスはこの27節で、不義を行う者たちと言いました。お前たちのことを知らないと言ったんです。この不義というのは、 不正とか悪事というふうにも訳される言葉です。神の御前で正しく行わないことです。この不義を捨て去ることを主イエスはここで求めておられます。不義を抱えたままでは神の御前に出ることはできない。神の御前に出ることができないものを抱えたままでは神の国には入れませんよというふうに主イエスは言うのです。すべては私たちの罪、私たちの不義が神の前に明らかにされます。じゃあその不義とは何でしょうか。不義というのは神の愛の思い、神が無条件で私たちを受け入れてくださるというこの神の思いを拒絶することを不義と言います。そして私たちはこのキリストの思いを受け止めることが求められているのです。今日の説教の題をイエスという門をくぐってという題をつけました。何かの道に進むために入門するという言い方をします。そういう意味では私たちもキリストの道を進んでいくためには門をくぐるわけで、その門はキリストそのもの、主イエスという門をくぐる必要があります。ということは主イエスのありさまを愛するというそのありさまを私たちは受け入れるということから始めなければなりません。そこからしか何も始まらないのです。そのためにはまず不義を捨てる、神が私たちを愛してくださるのだということを受け止めることから全てが始まるのです。それをしないと門の中をくぐることができません。けれども門をくぐったらもう安心というわけでもありません。常に戦いがあります。そういう意味ではこのキリストの道には安全地帯というものは存在しないことになります。もう何年も前のことですけれども、岐阜市には市電が走っていました。私が子供の頃はチンチン電車、いつもチンチンって鳴らしてですね、人が歩いているとこう合図してくれるわけです。あるいは路面電車というふうに呼んでいました。この岐阜市の街中を車と電車がこう並行して走っているわけです。まあ今考えるとああ懐かしい光景だなというのをこう思い起こします。しかもこの路面電車の駅は道のど真ん中にありました、まあ、皆さんもこう昔を思い起こしてもらえるとああそんなのあったなっていうのをこう思い起こすと思うんですが、そこにはですね安全地帯と言われるそのブロックがあって、そこにはこう車が進入することのできないエリアがありました、まあ、私が言う安全地帯というのはそういうイメージです。あれがないと危なくて仕方がない。安全地帯の中にいれば子供もですね安心していることができるわけです、まあ、それこそ自分自身のことをお話しするんですが、子供の頃私は昆虫が大好きで、夏休みの自由研究になるといつもこう昆虫採集をして出すというふうな、まあそのぐらいこう昆虫少年だったわけです。でそんな私はですね岐阜城の下にある那和昆虫博物館というのがありますけども、あそこに行くのが大好きだったんですね。で親にこの那和昆虫博物館に連れてってっていうふうに頼むわけですが、何せうちはこう5人兄弟です。電車に乗って岐阜駅まで行って、路面電車に乗り換えてこう昆虫博物館まで岐阜城まで行くわけですけど、 5人の子供を連れて、まあ、今ねこうよくは気持ちが分かるあのイメージしやすいかもしれませんけれども、親からすると大変手は2本しかないわけで、その母親が5人の子供を連れていくっていうのはもう本当にこう恐ろしい世界だったと思うわけですけども、その安全地帯があるからとりあえずこう守られているわけですが、この2人は手をつないでいてもですね、3人は手をつなげないわけで、もうその3人のことはもう任せるしかないというかね、こう大体こうお姉ちゃんの責任がこう重大になってくるわけですけれども、このそうするとこの親は気が気ではないわけで、まあ、子供の頃はそれも含めてこう楽しい思い出になっているわけです。こう話がだんだん横道にそれていきますが、このキリスト者の歩みはこの安全地帯というのがないわけです。そうすると迫り来るものに対して自分で備えをする必要が出てきます。まさにここでいう努める、努力する、戦うということが必要になってきます。私たちの周りには私たちをキリストの愛から引き離そうとするものに満ちています。そしてキリストが私の防波堤になって守ってくださるというこうそんなイメージでもないわけです。危ないところを通ることも含めて主は私たちを信用してくださっていますけれども、しょっちゅうヒヤリとすることが起こります。あるいは時にはああやってしまったなっていうことが起こる場合もありますけれども、それも含めて私たちは自由にされていて、私たちのことを主は信頼してくださって、その戦いを戦い抜くことを戦い抜くことができるのだと主は信じていてくださいます。主イエスはここで続く28節と29節でこういうふうにお答えになりました。アブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。人々が東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。ここまで来ると、主イエスの質問をした人は、アブラハムやイサクのことを知っている人だということが分かってきます。少なくともこの質問をした人は異邦人ではありません。そして主イエスのこの答えは、神の国には他の土地の人々があらゆるところから招かれてきて食卓に着くと言っています。ということは、神の国に入る人は少ないわけでもなくて、ここを読むとたくさんの人がそこに入れるのだということも主イエスはここで答えているということになります。いろんな人がここに招かれています。そうするとやはり救われる人が多いのですか、少ないのですか、まあ、どっちでもあるわけですけれども、大事なことはやはり不義を捨て去るということが鍵なのだということが分かってきます。主イエスが願っておられるのは、神の愛の心を受け止めて神の前で真実に生きるものとなることです。そこで私たちはいつもビクビクしながら、私は救われていないのではないかと怯えながら生きる必要はありません。安全地帯はなかったとしても主イエスに信頼されて私たちは生きることができます。主イエスがここで答えておられる答えは何かというと、私を通れば誰でも救われるのですよということです。主イエスが救いに至る道の門です。そして私たちはその道を歩んでいくのですが、安全地帯はなかったとしても主イエスが共に歩んでいてくださいます。危ないと思ったら手をつかむ、それこそ子供の前の母親のようにですね、安全地帯はなくても一緒にいて私たちの手を引いてくださることは、このお方はしてくださるお方です。そして危ないと思ったら主に身を任せればよい。 この門は確かに狭き門です。この門の名はイエス・キリストという名前がついています。そこで私たちはイエス・キリストの生き方を習って生きていくことが期待されていますから、当然そこで私たちは主イエスによって示された神の愛に生きることになります。神様を愛すること、隣人を愛すること、この愛の道を私たちは歩み続けていくのです。この愛の道こそが私たちが生きるキリストの道です。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たちをキリストの道に招き入れてくださいました。あなたという門をくぐってキリスト者として招かれて今生きるものとされています。私たちに信仰を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちはその信仰悩みの中でさまざまな葛藤を覚えます。あなたの愛に生きることの難しさを日ごとに味わいます。人を憎みたくなることがあります。許せなくなってしまうことがあります。あなたの愛の道を捨て去りそうになるような、そのような悲しい思いをしてしまうこともあります。けれどもあなたはこのキリストの道に私たちがとどまることができるように、いつも私たちの傍らにいてくださるお方です。そして私たちの信仰がなくならないように祈っていてくださるお方でもあります。主よ、あなたの愛を心から感謝いたします。この信仰の戦いを戦い抜いていくことができるように私たちを守り支えてください。あなたの愛を忘れてしまうことがないように聖霊を私たちの心に注いでください。御言葉を心の内に蓄えさせてください。そしていつもあなたにより頼んでいくことができるように私たちを支え導いてください。あなたの愛の道を歩んでいくことができますように、尊い主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。